ございます。 FM 那覇より生放送でお届けしていますシャイニーレインボー沖縄、発達障害を持つ子どもたちの輝く架け橋、パーソナリティの城間ひかりです。この番組は外見からは分かりにくい生まれつきの脳機能障害と言われている発達の全般的な遅れや部分的な遅れ、偏りが特性として見られている発達障害について、障害を持っている人、持っていない人、すべての方々に私自身の体験談を交えながら、さまざまな視点から情報をお届けする番組です。おはようございます。8月27日木曜日、さあ8月の最後の木曜日を迎えました。というわけで本日はテドコンユージさんを招いてこの番組をお届けしたいと思います。ユージさん、本日もよろしくお願いいたします。
はい、おはようございます。よろしくお願いします。
はい、おはようございます。
はい、
さあユージさん、
はい、
緊急事態宣言中、
はい、
忙しかったですか？
そうですね、なんかまあ3月4月ぐらいの時に比べると割となんか整理されてきているので、
あ、そうですね、
なんか仕事もこう忙しいですし、なんかまあ後で話す時間があればと思うんですけど、新しいことも始めようとしているので。
新しいこと、
はい、そうなんですよ。だからそれもあって結構忙しく動いてますね。
はい、こういう時だからこそまた新しいものが出てくるんでしょうね。
そうなんですよ、今、ね、やらなきゃいけないなと思って動いているので、
うんうんうん、はい、いろいろと活動も転換しながら、
はい、そうですね、
お楽しみにしておこう、
はい、
よろしくお願いいたします。はい、さあそれでは本日もお二人でお届けしますので、お時間までお付き合いよろしくお願いします。この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社、琉球スポーツサポートの提供でお送りいたします。
沖縄のホームページ制作は楽しいメディアカンパニーへ。皆さんのホームページはちゃんと成果を出してますか？ホームページはあなたの商品サービスを PR して認知、集客、採用、問い合わせ、購入、売り上げにつながるものであってほしいですよね。そのためのホームページを楽しいメディアが制作し管理いたします。ウェブ戦略のパートナー、楽しいメディアカンパニーをどうぞよろしくお願いいたします。
はい、最初のコーナーはユージさんのコーナーということで、
はい、そのままです、ね、
そのまんまです。まだコーナー名決まってないので、
はい、
そのまんま行かせてもらいます。
はい、
それではユージさんのコーナー、はい、今日はユージさんどんなお話を、聞かせてくださるのでしょうか？
はい、今日はですね、まあ、はい、本来ならちょっと楽しい話をしようと思ったんですけど、
はいはい、
ちょっと、大きいニュース入ってきたので、そこをちょっと取り上げて、今日近視教育の弊害と、まあ、声かけの工夫っていう形で、
はい、
ちょっといろいろお話をさせていきたいな、させていただきたいなと思ってるんですけども。
なるほど、近視教育、
はい、
なんでしょう、近視教育、漢字で近視、
そうですね、近視する、物事を近視する、はいはい、
の近視
と、まあ、教育、ね、
教育で近視教育、
はい、はい、うん、そうなんですよ。まあ、これ自体はもともとある、言葉ではなくて、まあ、造語になるんですけども、はい、まあ、学校とか、まあ、もちろん家庭とかでも、
はい、
こういうこうことが行われてるんじゃないかなっていうところも含めて、
うん、
ちょっとお話をしたいんですが、
はいはい、
まあ、近視教育っていうのは、まあ、まあ分かりやすく言うと、
はい、
何々しちゃいけないよとか、こうあることに対してもうやっちゃいけない、うん、もうこれはやらないでくださいっていうような禁止をしていきながら、
はい、
物事を制限しながら、
うん、
教育をしていく、指導をしていくっていうようなものが、うん、まあ、主に禁止教育って呼ばれているものになるんですけども、
はい、
まあ、例えば、恋愛禁止とか、
うん、
携帯を持っちゃいけませんとか、
はい、
LINE をやっちゃいけませんとか、
うんうん
う
ん、
そういうものを一つ一つそう、制限して、
はい、
大きい問題にならないように最初から制限をかけちゃうっていうのが、
はい、
禁止教育って呼ばれているようなものですね。
それはいいことなんですか？
まあ、最近はそこら辺の理解が進んできているので、
うん、はい、
こういう禁止教育は逆に、
うん、
問題行動を、大きくしますよっていうことで、
うんうん、
あまりやらない方がいいですねっていう話にはなってきているので、
うん、
まあ、いいか悪いかって言ったら逆、まあ、やらない方がいいことではあるかなとは思ってるんですけど、
うん、よく言ったら、
はい、
この子たちのためにいろいろルールを制限して、はいねはい、これはしちゃいけないからこうしようとかってやっているんだけれども、はい、禁止しすぎてそれが悪い方向に行く場合もあるってことですね。
そうですね。
なるほど、はい、なるほど、
はいうんうんまあ、光さんもなんか家でこれやっちゃいけないよとか、はいうん、そういうことって禁止しちゃったりとかっていうことってあります？
あります、
はい、
全然あります。いっぱいあります。
大体の家庭、まあ、私の家でもそうだと思うんですけど、はい、そういうことってやっぱ普通に今あると思うんですよ、
うんうんうん、
ただそれをやっぱり度を過ぎてしまうととか、うんうんやっぱりこう触れさせないといけないものなのに触れさせないとか、例えば携帯はもう使っていかなきゃいけない時代だけど、
はい、
携帯を触らないわけにいかないじゃないですか、
うんうんうん、
それを触りながら教えていくのが 本来であるはずなんだけど、
はい、
携帯をそもそも、まあ、何歳まではもう全面的に禁止とか、
うん
とかまあ、例えば何か、うん、携帯で問題を起こしちゃったら、
うん、
もう携帯も一切触らせないとか、
うん、
そういうことになっちゃうと、
うん
禁止教育の、まあ、入りになっちゃうので、
うん
それをやっちゃうと後々大問題大きくなっちゃいますよっていう話になるんですね。
そっかそっか、
はい
うんうんうん、
小さいことはまあ構わないと思うんですけど、
はい
はい、そこら辺がちょっとまあ難しいですけどね。これをちょっと話そうと思ったのが、
うん
昨日ですね、ヤフーの、はいトップページにこう大きくニュースで取り上げられたことがあって、
はい
佐賀の方である裁判があってですね、
はい
軽度の、知的障害、まあ、発達障害も持ってる女の子が女性がですね、
はい
実はその子供ができてしまったんだけど、
うんうんうん、
その子供を、誤って、自宅の汲み取り式のトイレに産み落として亡くならせてしまった、
はいはい
ことがあってですねそれが裁判になってるってことがあって、
うん、
でそもそもじゃあこの子自体が、うん妊娠とか、
うん
流産とか子供を育てるっていうことに対してどれだけ認識があったんですかっていうところが裁判の中で話があって、
う
ん、
そうですね、
はい、でこれまでの多分特別支援学校とかの教育とか、
うん
普段の、まあ、家庭内の、
うんうんうん
まあ教育だってやっぱり、うん、その子に対して適切な情報が流されてなかったんじゃないかとか、
うん
その子がコミュニケーションをうまく取れないように制限をかけていたんじゃないかっていう話があり、うん、やっぱり性教育だったり、
はい、
そういう恋愛だったりっていうことに関して禁止をするんではなくて、うんうんうん、適切に情報を流していくのが大事なんじゃないですかっていう、
うんうん
トピックが昨日ヤフーのニュースで流れていたんですね。で私もも ともと教員をしていた
そうですよ、ね、
ので、
うんうん、
実際その高等部特別支援学校の高等部に勤務してた時に、うん、そういう禁止教育にやっぱり触れていて、
はい
まあ、実際、まあ、私はその時いいものだと思っていた、
うんうんうん、
勘違いしていたので、
うんはい、
逆にそれが、
うん
いいものと思って実践していたこともあるんですね、
う
ん
う
ん、
じゃあ例えばこういった性教育に関しても、
はい、
いけないよって、
ね、
伝えていた時もあったってことなんですね、
まあ、性行為に関しては、うんうん、今もう絶対やっちゃいけないよとか、
うんうんうん
男女交際についてもある程度制限をかけるとかいうのをやってたんですよ。
やっぱりそれは認識がまだ、
は
いできないかもしれないっていう
今まだ責任取れないから今それはやっちゃいけないよねっていう話に、うんうん、話を持っていってたんですよね。
禁止してたってことなんですね。
それはもう大きな間違いではあったんですが、
うん、
それがまあ私もその後勉強をして、
うんうん、
それがやっちゃいけないことであるなっていうところからやっぱりこういう、
うん
う
ん
まあ、次の、ね、どうしたらいいかっていうところにつながってくるんですけど、うん、
はい、
はいまあ、実際まあその禁止教育自体がまあ今の問題点その適切な情報が与えられないからとかやっちゃいけないやっちゃいけないって大人から言われるのでやっぱり隠れちゃう例えば男女交際してることを隠しちゃう。
それはね、はい、私もありました
そうです
よ、ね、本当にだけどね、はい、親はね、はい、私の手帳を盗み見、はい、ね、な盗み見じゃない、
はい、
そうそう勝手に見てたんですよ。
そうなんです。
だからこっちも隠そう隠そうするんですよ。
はいはい、そうなんですよね。
そう
なんですよ。だからそういうのがやっぱり隠れちゃう隠しちゃう、
うん、
で話をしにくくしちゃう。
あ
例えばに、ね、今の話だと妊娠したけど、うんうん、妊娠したことを隠しちゃう、
うん、
話せなくなっちゃう、
うん、
で結局まあここは大きな事件になっちゃったわけなので、
うんうん、
最終的にそういう人間の心理が働いちゃうのが禁止教育の非常に大きい問題点なんですよね。だから適切になんか情報を提供して、
うん、
じゃあ例えば妊娠したら生活はどうなるのかなとか、
うん
どういうふうに育てて いけるのかなっていうところを情報をもともとこの子が知っていれば、うん、自分で決められたはずなんですよね、うんうんうん、例えば、まあ、産むにしても、はい、例えば、まあ、悪いですけど中絶するっていう選択するにしても、はい、選択ができたはずなんだけど、うん、悩んでる間にどんどん子供が大きくなっちゃって、うん、最終的にこう産み落としてなくしてしまったっていうことになるので、うんうんうん、それ隠すっていう方向にいかないように、はい、やっぱり情報は常に適切に提供しなきゃいけないし、うん、禁止ではなくて公開して、うん、やっぱりあの本人と適切にコミュニケーションを取らなきゃいけないしとか、うん、でそういう情報を、ね、提供されると子どもの側もなんか信頼してくれるじゃないですか、うん、このお母さん、まあ、例えばお母さんとか、うん、先生方はちゃんと私たちのことを知ろうとしてくれてるんだとか応援してくれ、はい、しようとしてくれてるって思ってくれるので、うん、そういう分に関しては信頼関係も生まれますし、うん、はい、そういういいことが、まあ、多分出てくるかなっていう逆の発想だと思うんですけどね。
ちゃんとねやっぱりそういう知識として教えてあげていくっていうのも一つの選択肢であるんですよ ね、はい、それをしなくても禁止禁止っていう、
はい、
やっぱそうね、親の気持ちとして、はい、もしかしたらその責任をこの子たちは取れないんじゃないかって勝手に考えてしまうから、
はい、はい、
もうその選択はなしにしよう、はい、この子たちは結婚はできないかもとか、
はい、
そこに行っちゃって恋愛しちゃいけないよ、はい、いけないよって言っちゃうのかもしれません ね、
そこら辺は私たちの勝手なこう思い込みになっちゃうので、
う
ん、
そうかもしれ
ない。やっぱり自己決定権は大事だから自分で決めさせられるような情報提供とか、うん、話し合いとかっていうのは常にしていく必要があるかなって思います ね、
うん、そうね。この新聞に書かれている女性の方も、うん、はい、あのこの今回のですよ、
はい、
この女性の方も年齢が24歳って書いてて、うん、はい、まあ、精神年齢はあの8歳9ヶ月、うん、まあ、約ね、はい、精神年齢は9歳ぐらいかなってなりますけど、
はい、
でも年齢的に言うと24歳って、うん、まあ、妊娠っていうのを考えても1年前、
うん、
もうちゃんと20歳過ぎた大人なわけですよ、はい、まあ、精神年齢はそうかもしれませんけど、はい、うん、そこでどう私たちが考えて、うん、この子にやっぱり伝えていくかでもしかしたら変わっていたのかもしれませんね。
私は変わったかなと思うので、うんうん、そこら辺はやっぱりぜひ今後こういうことが起きないような、うんうん、やっぱり教育のあり方だったりとか、
うんうんうん、
私たちも含めて関わり方だったりとか、
うんうん、そうですよね、
はい、禁止にするのは楽なんですよ、
うん、
でもその楽なところに行っちゃうと後々大きい問題になっちゃうので、
うんうん、
やっぱり細かく適切に私たちサポートしていく、うんうん、急がば回れの考え方でやった方がいいのかなって思いますね。
あ、なるほどね、はい、前向きな対応方法ということで、
は
い、
そうですね、
うんうんうん、
はい、
禁止教育、そうですね、
はい、
やっぱり制限するのも大事な時もありますけど、
そうですね、
はい、それだけじゃなく、はい、またやり方、その声かけとかコミュニケーションの、ね、はい、取り方でやっぱり違う選択肢も増えるということをね、うん、
はい、はい、
やっぱり分かってほしいなっていう、
そうですね、
うんうん、
はい、ですね、そうしてほしいなと思います。
はい、ありがとうございます、はい、さあ前半はね禁止教育を少しお話ししましたが、また後半は禁止教育にちょっとまたつながったね、
はい、
お話もしていきたいと思いますので、後半もよろしくお願いいたします、
はい、お願いします。
それでは後半はどういったお話をしてくださるんでしょうか。
そうですね、先ほどちょっと重たい目の話になったんですけど、
はい、
じゃあ本当にじゃあ具体的に、
うんうん、
じゃあ禁止禁止じゃなくて、
はい、
前向きに子どもたちがなれるような声かけの工夫だったりとか、う
ん、
考え方だったりっていうのをちょっとお伝えしたいなと思ってるんですけど、
は
い、
それはもう関わるこっち側の話ですね
そうですね、
はい
はい、
どういった声かけ、
ひかりさん自体が、はい、まあ、多分あるかもしれませんけど、
私に質問しますか、何ですか、
はい、例えば家庭とか、
はい、
まあ、普段の生活の中で何々したらダメとか、うん、何々したら、もう、丸々できないよとかそういう声かけよく使いませんか。
うんと今朝も使いましたし昨日も使いましたし、はいはい、もう自然に出ますね。
そうですよね、
出ます、
これ普通だと思います。私も ね、二児の、ね、父親なので、はい、うん、そういうの場面よくあるんですよね。
ありますよ、
はい、でもやっぱり先ほども言ったみたいにその何々しちゃいけないよって、や何々しちゃったらダメって言われると、はい、子供の心理としてやりたくなるんですよ ね、
ああそうですね、
いたずら心も含めて、うんうん、なんかそういうのが、はい、なんか普段からこうどんどんつながっていって最終的にまあ禁止禁止になっちゃうないかっていう話になるので、
うんうん、
なんか声かけの工夫としてなんかこう声のかけ方、
はい、
この転換をしなきゃいけないよねって思っていて、
うんうんうん、
まあ、じゃあ例えばですね、はい、普段の生活の中でご飯を食べてるときに、はい、早く食べないとテレビ見れないよとか、
あ、言います。
言いますよね。
これ食べないとゲームさせないよとか。
そう言いますよね。そうするとなんか本人の気持ち的に前向きになれなかったりとか、
うん、
できないのかってなっちゃったりとかって
なっちゃう。あ、なるほどね、できないのか、はい、これ食べないとできないのか、はい、みたいな感じになっちゃうんですね、
は
い
は
い、
そうなんですよ。だから食べてるもの自体も美味しくなくなるんじゃないってなってくる、
美味しくなさそうに食べてるな、
ね、なのでまあそこをなんか例えば具体的に時間も伝えながら、はい、例えばあと10分で食べたらテレビに間に合うねとか、うん、なんかあと10分で食べたらゲームできるよとか、
うんうんうん
う
ん、
そういうところの声かけをすると、うん、じゃあ食べたらこれ次いいことできるんだ、楽しいことできるんだ、うんうんうんうん、みたいな発想に子どもの意識も変わっていって、
うん、
なんかこう変わっていける、行動がよくいい方向に変わっていける、
うんうん、
例えばスピードが上がっていったりとか、
うん、
ダラダラしなくなってきたりとかっていうところが出てくるんじゃないかなとか、うんうん、いうのもありますよね。
はい、確かに今言われてみるとなんかちょっと、ま、あのマイナスじゃなくて、
はい、
ちょっと前向きな言葉になっている気がします。
はい、そうなんです、
間に合うねっていう言葉とかが、
はいはい、
そうそうそう、見れないよと間に合うよは全然違うじゃないですか。はい、
そうですよね。
あ、言われたらそうかも、は
い、それを変換できるといいかなって思いますし、
うんうんうん、
まあ、例えばその、なんか道路を歩いてて、うん、急に走り出しちゃって、うん、車に轢かれそうになったりとかすると、うんうんうんうん、怖いからやっぱり危ないから走らないでとか、うん、ある、いう話もよくすると思うんですけど、なんか
これも打ち当たりだ、
はい、ありますよね。よくあると思うんです。発達障害の子たちって結構すぐパッて走り出しちゃったりとかするじゃないですか。
あの、ね、うちの子走るんですよ、
ですよね、
なんでって思うの。でも走らないって毎回言ってるんですよ、はいはい、危ないから走らないよって言って、はい、ニタニタしながら笑って追っかけて走ってくるんですよ、はいはい、
多分それも
楽しんでるんだ、
先ほど言ったみたい楽しんでるとかいたずら心もあったりすると思うので、
逆に三男に私たちやられてる、はい、仕掛けられてる、
はい、そうなんですよ。多分子供の方がそういう意味では賢いので、
賢い、
はい、それをなんかやっぱりゆっくり歩いたら安全だよとか、ね、車も見やす、あなたのこと見やすいよとか、
うんうんうん、
でまあ、例えばそれをやっちゃった、まあ、走っちゃったりしたとしても、
うんうん、
歩くこと、歩くのに変えられたら、うんうんうんうん、歩くことができるようになったら褒めてあげるとか、そういうところでなんか声かけだったり対応を前向きに前向きに変換していくっていうのは、うんうん、あれいいのかなって思いますね。
できた時めっちゃ褒めるんですよ私、は
い、
グーよー、
ね、
グーグー、
いいですいいです、
歩いてるね、はい、グーよーって言ったらすごいまたニタニタして帰っていくんですよ、
はい
うん、
はい、でもそれが変換が例えばその場で言葉変換ができてなくても、
うんうん、
すごい本人にとってはこの方がいいんだって思うことになるので、うん、それは変換してることと同じですから、
はい、
褒めてあげることも全然変換と同じような作用があると思うんですね、
うん、面白いですね、
は
い、
そこら辺はもうぜひなんか実践してほしいと思いますし、
うんうんうん、
なんか先ほどの例につなげて言うと、
はい、
例えば男女交際はいけませんって、
うんうんうん、
なるよりは、うん、なんか将来、
うん、
まあ、将来もそうだし今、ね、例えば付き合ってる子がいるとしても、
うん、
どういうこと付き合いたいとか、うんうん、どういうこと付き合ってる、女の子と付き合ってるのとか、まあ、うん、男の子と付き合ってるのって逆に聞いてあげる、
はい、
でそういうのでまた具体的にどういう遊びをしたいのとか、
うんうん、
いうのを聞いてあげる、
うんうん、
でそういうのを聞いてあげるだけでなんか前向きに本人たちはなんか話してくれる確率が上がってくると思うんですよ。でもダメダメって言われるとやっぱり隠れちゃうので、
うん、そうですね、
それを逆に保護者とかその支援されてる側から、うん、あ、なんか具体的にこういうこと付き合い、どういうこと付き合いたいのかなって聞いてくれると、
うんうん、
あ、話していいんだとか、
うんうんうん、
やっぱりそういうのを具体的に言っていいんだっていうところになってくるので、
うん、
それをなんか、こう前向きに捉えることができますし、
うん、
なんか逆にそのどんな遊びがしたいっていうことに関しても、
はい、うん、
楽しい遊びをどんどんどんどんこう本人発信で、
はい、
例えば 映画を見に行ってデートしたいとか、うんうんうん、食事をしておしゃべりしたいとか、うん、そういうことをやっていくことで、うん、なんかこう例えば性的なことよりも前向きなお付き合いができるじゃないですか、うんうん、具体的ないい内容のお付き合いができるので、はい、そういう風な方向にこう持っていけるっていうことにもなるので、
うん、
どうしても隠れちゃうと、うんうんね、っていうことになっちゃうので、そうですね、そういうのはやっぱそう方向にならないように、
うんうんうん、
いいお付き合いとはどういうことなのかを一緒に考えていくっていう意味では、うん、聞いてあげるっていう声かけの工夫も大事なのかなって思いますね。
またこれだとね、コミュニケーションも取れますね。
そうなん
です。本当に、
はい、
その子がどんな遊びしたいかっていうのを考えてることを聞けることにもなるので、
はい、
あ、この子はこういうことをこのお友達またお付き合いしてることをしたいんだなっていう、はい、やっぱ考えがね聞けるので、
はい、
やっぱ私たちこっち側親っていうのは聞いてあげるっていうこともした方がいいんですね。
そうなんです ね,
ね、
そこがやっぱり急がば回りで遠回りかもしれないけど、ゆっくりゆっくりそういうのをコミュニケーション取りながら関係性作ったり、お付き合いするっていうのはこういうことなんだよみたいな話をできていけると、なんかそういう、こう今後の問題とかにはつながら、大きい問題にはつながらなくて、いい家庭が築けてたりとか、いいお付き合いができるようになってきたりとかっていうのはなるかなと。
わかりました、はい、ありがとうございます。
はいはい、お願いします。
さあ今日は禁止教育、そこからね、はい、ダメダメっていうような声かけばっかり禁止するわけではなく、
はい
ね、はい、前向きな声かけをして、その子たちとまたコミュニケーションを取りながらですね、
はい、
やっていくのもまた一つの方法ということで教わりました。ありがとうございます。私も今日からちゃんと頑張ります。
まあすぐはできなくても、
ダメって言いそうになった瞬間、はい、私もダメって、はい、天からの声を、今日のユージさんからの声を思い出します。
はい、ありがとうござい
ます。ダメに対してダメみたいなね。
はい、は
い、そうです、はい、ありがとうござい
ます。
はい、
沖縄ってこんないいものが生まれてるんだ。沖縄から生まれた可愛いもの、美味しいもの、綺麗なもの、優れたもの、あなたの生活を彩る沖縄、つい人に勧めたくなる沖縄がここで見つかります。いつも話題のお出かけスポット、イーアス沖縄豊崎1階ザ沖縄ショップで、あなたのお気に入りを見つけてください。いつ行っても新しい沖縄があなたを待ってます。
さあ、ゆうじさん、今日もありがとうございました。
はい、ありがとうございました。
本当に私では絶対話せないお話を ね、
そうですかね、
今日もたくさん私も勉強させてもらいました。
ありがとうございます。
さあ、それではゆうじさん、はい、気になるんですが、
はい、
新しいね、また活動も始めようっていう企画を ね、 ね、今進めているということでもありますし、
はいはい、
どうでした、最近このコロナの状況もありましたが、
ね、ゆう
じさんたちのスポーツクラブはどういった活動を何かされてました？
は
い、
まあ、今ね、俗に言う第2波が来てて、
はい、
また自粛の流れになってるんですけど、
うん、
私たち自体はまあ屋外の競技中心に活動は、そのまま継続的にやってるんですが、
はい、
ただまあ屋内、まあ、バドミントンとか屋内の競技があるんですけど、
うん、
例えばあとは逆に施設が閉鎖になっちゃってるところで競技ができないソフトボールとかは今ちょっとお休みな状態になってるんですが、まあただ屋外の競技中心にまた頑張ってる方もいっぱいいるので、そういう方は運動もしっかりできていて、余暇を楽しんでる方がまだまだいっぱいいますよっていうことですね。
よかった、
はい、
うんうん、
でそれで、まあ、先ほどの話になるんですけど、とりあえず私たちも新しいことはいっぱいやりたいなと思ってて、コロナのことに負けないように新しいことを始めるってことで、はい、来月からですね、
うん、
私たち e スポーツにちょっと取り組もうかなと思ってて、
e スポーツ
、はい、
新しい、すごい、はい、
そうなんですよ、
すごいすごい、はい、
それでちょっと e スポーツの機材をまず揃えて、いろんな事業所とか、
はい、
そういうところを回りながらキャラバン的に e スポーツのレクチャーをしていこうかなと思っていて、それを9月から始めたいなと思っています。
待ってました、はい、e スポーツこうね、いつ沖縄でこういう知的障害を持っている、
はい、
まあ、三男くんも e スポーツに関わることをできるかなっていう、
あ、いいですね、
どこかでやってくれないかなって願ってたので、 嬉しい、ゆうじさん、
ぜひ一緒にやりましょう。
本当に三男通わせます。
はい、はい、ぜひお待ち
してます。もうゲーム大好きなので、
はい、お待ちしてます。
やったー、
はい、そこら辺もね楽しく、うん、コロナの中なんですけど、はい、スポーツができればいいかなと思うので、
お
ぜひ取り組んでいきたいと思います。
ありがとうございます。詳しい情報は、
はい、はい、私たちの、はい、琉球スポーツサポートのホームページとか、はいはい、あと Facebook、LINE、うん、ブログもやってますので、
はい、
検索をかけていただいて、見ていただければ情報、詳しい内容を見れるようになってますので、
はい、
よろしくお願いします。
ありがとうございます。琉球スポーツサポートと検索して、
はい
はいはい、探してみてください、
はい、
よろしくお願いいたします。
お願いします。
はい、それではお時間、今日もエンディング、もう最後になりましたね。
はい、
ゆうじさん本日もありがとうございました。
はい、あっという間、ありがとうございました、
ね、また来月も楽しいお話待ってますのでよろしくお願いいたします。
はい、お願いします。
はい、ありがとうございます。
さあ、
パーソナリティは白間光と、そして琉球スポーツサポートの代表テドコンゆうじさん、お二人でお届けしました。また来週お会いしましょう。バイバイ。
はい、ありがとうございます。
この番組は楽しいメディアカンパニー沖縄合同会社琉球スポーツサポートの提供でお送りしました。